真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。第142夜を迎えました。今夜のお便りご紹介します。ペンネーム中島さんからいただきました。バタヤンさん、こんにちは。こんにちは。子供の成長を信頼して、そっと焦らず見守ることができるように、大丈夫って思えるように、そんな本をリクエストしたいです。コロナが5類になり、暑い夏を迎えても6年生の娘がマスクを外すことができません。家族で出かける時など、プライベートでは何の抵抗もなく、学校でだけ外せません。それに対して私は時々外してみようってことを声掛けしているのですが、つい焦って強い口調になることがあります。子供が素顔をさらすことに抵抗があるのに無理を言っていることもわかっています。マスクがないと不安っていう娘が、私は不安です。私の職場は病院なのですが、5類になった今でさえコロナ患者さんが出ると空気が張り詰め、とても疲れます。みんなコロナにかからないためだけに生きてないと常々思います。ずっと怒っているのかもしれません。子供たちをこんな風にマスクが外せない心境にまで追い込んだ大人の感染対策なるものに、以前バタヤンさんの番組がエッセンシャルっておっしゃっていた回がありましたよね。医療界隈が偉そうに他のすべてのいろいろを従わせようとすること、それが未だに続いていること、患者さんが家族と10分しか面会できないこと、それだってついこの間までは面会禁止でした。生きるってなんだろうって根本的なことまで考えたり、医療はあくまで困った時にみんなを支えるもの程度のことなのに、といただきました。リクエストありがとうございます。医療関係のお勤めをされているんですね。コロナもやっと収束したかなと思いきや、また少し私の周りでも感染される方が増えている気がします。飲み会やイベントが復活したりしたこともあるかもしれないですね。通常モードの生活を送れる嬉しさはあるけれど、感染の危険がなくなったわけではないですからね。厳しいところと厳しくないところと差が結構あって、自己判断も増えて余計難しいですよね。さて、今夜の勝手に貸し出しカードは、リクエストいただいた子どもの成長を焦らず見守ることができる、大丈夫って思えるような本をというふうにいただきましたので、川上美恵子さんのエッセイ集「深くしっかり息をして」にしました。なぜこの本にしたのか、先にちょっとネタバラシをしてしまうと、小泉今日子さんのポッドキャスト番組、本当の小泉さんっていう番組があるじゃないですか。人気番組ですよね。あちらのゲストに最近川上美恵子さんが出てらして、この本の告知で小泉さん対談されてたんですけど、川上さんのお子さんが8歳9歳ぐらいの頃にまさにマスクをして学校生活を3年間過ごしたから、マスクを外す方にストレスがかかるらしいっていう話をされてたんですよ、そのラジオの中で。で、つけてないと恥ずかしい、居心地が悪いっていうのもよくわかるっていう話をね、二人がされていて、まあ、ルッキズムに対する意識なんかもこの数年ですごく変わったのでっていう、そんな話も絡めて、いい話だったんです。まあ、その話とは関係ないんですけど、小泉今日子さんが、スーパーアイドルだった頃に運転免許を取った話もあって、まあ、SP がついてたっていう話がすごい面白かったので、まあ、よかったら皆さんも聞いてみられてください。さて、今日ご紹介する深くしっかり息をしてがどんな本か、また私のお気に入りのエピソードなどをお話ししていきたいと思います。深くしっかり息をしてはですね、 雑誌花子で連載されていた川上美恵子さんのリボンにお願いっていう連載をまとめたものなんですね。花子ウエストから始まったこの連載、なんと15年も続いていたそうで、この本はその中から2011年から2022年に最終回を迎えるまでの12年の中からセレクトして収められています。2011年といえば東日本大震災があった年で、このエッセイの最後の3年はまさにコロナ禍だったわけですね。最初の緊急事態宣言が出て、息子さんの学校が休校になったり、川上さんの本の取材がオンラインになったりと、刻一刻と生活が変化していく様子も綴られています。ちょうどこの時期に、実は私ミモレで川上美恵子さんにインタビューを2回させていただいていて、コロナ禍とまさに真っ只中とだったかな、1回中止になって延期になって、それでもなんとかって言ってお会いできた、すごく感動があった記憶がありますね。本当にいろいろあった10年11年だったんだなと思いながらこの本を読みました。震災とコロナは非常に大きい出来事ですけど、あとはまあインスタグラムの登場とかもね、2011年の時はなかったんだなと思ったりして、でもなんといってもこの10年の川上さんにとっての一番の変化はお子さんが生まれたことなんだろうなと思います。リクエストくださった中島さんのお嬢さんも6年生ということなので、まさにちょうど同じぐらいか少し 上ですかね。川上さんの息子さんがちょうど1歳になる年のお気に入りの箇所があるので読みたいと思います。息子が1歳を迎える年で、赤ん坊のイデアそのものに触れているような、そんな1年間だった。初めてのことが多く、いろんな感情や葛藤があって、その体験記もしっかり書いて1冊の本にまでしたはずなのに、今思い出すのは何かといえば、これ以上はないというくらい健やかな日々だったという感触なのだからすごいよね。どの瞬間もそうなんだけど、かけがえのないものがかけがえのないものに印をつけていくような時間だったと思うとあります。すごいなぁと思って、かけがえのないものがかけがえのないものに印をつけていくような時間って、ねえ、なんというか川上さんの言葉ってキメが細かいですよね。A マッソさんが帯を書いてらっしゃるんですけど、私もこんな風に確かな足取りで出会った感情の上を丁寧に歩けたらいいのにって書いてらして、またこの帯の言葉もすごいいいなと思ったんですけど、はい、もう一個お気に入りの下りをご紹介したいと思います。川上さんの新刊記念イベントとかサイン会にいらっしゃるのは女性のファンが多いということなんですが、若い女の子がお手紙とか小さい花束をね持って手渡してくれて、頑張ってくださいって言ったら、あとはもう止めどなく涙が出てきて、それを見て私川上さんも思わず泣いてしまうっていうのがあって、いやーまあわかりますよね。その並んでる時からめっちゃ緊張するでしょうし、それがやっとやっと自分の番が来て頑張ってくださいって言ったら、もう気持ちがわーって溢れちゃうっていうね、わかりますよね。それを川上さんは、でもその涙どうして泣いているのかっていう、その本当のところはわかんないんだけど、その涙の本当のところはきっと愛読している本の著者に会えたからではないと思うって書いてるんですよ。じゃあなんだろうって思うじゃないですか。ちょっとそこを読みますが、つまり読書というのはどこまでも言葉と自分の心との何かしらの行き来であり運動で、彼女が思わず書き手を前にして泣いてしまうのは、そのご自身の日々の感受性の運動の何というか純粋な余波みたいなものなんじゃないかと思うのだとあります。そうか、読書って新しい解釈というか独特な表現だなって思ったんですけど、そこに書かれている言葉と自分の心の中との行き来の運動であると、感受性の運動であると言われて、あーなるほど確かにと思って、このエッセイを読みながら川上さんの言葉を目で追いながら、私自身も自分のことを思い出してるんですよね。その震災があった年からコロナ禍のこの 2,3 年、私もその時その時でこんなことを考えて、こんな風に一生懸命、まあその時はその時なりに一生懸命考えて生きてきたなって思ったりしました。 中島さんもきっとお子さんの成長と社会の大きな変化と、そして医療関係のご自身のお仕事もいろんな変化がある中で、その時その時、まあ、ずっとにこやかではいられないこともありと思うんですけど、一生懸命ベストを尽くされてきたんじゃないかなって勝手に思いましたね。この本を読まれると、その時その時の、あとはお嬢さんが本当赤ちゃんだった頃とかを思い出されるんじゃないかなと思ってこの本を選びました。さて、今日もこの本から紙フレーズをご紹介して終わりたいと思います。7歳の息子は今、そんな私の瞬間をまさに生きている最中にある。遠い将来、思い出す何かを、思い出せば生きていける力になるような何かを、この夏に感じることはあるだろうか、出会うことはあるだろうか。それは特別な出来事の中にではなく、場所にではなく、葉っぱがただきらめき、音もなく汗が流れ、水を吸った土が匂いを放ち、雲がさらに白く青く見えるとき、そんなところにある何かなのだと思う。どうか皆様素敵な夏になりますように、とありました。はい、まだ予断は許さないですけれどもね、久しぶりの夏らしい夏を中島さんもお嬢さんもぜひ過ごされてください。私もだし、これを聞いてくださってる皆さんもね、マスクを外すと街はいろんな匂いで溢れているんだなって思ったりして、この本のタイトルも深くしっかり息をしてなので、深く息をするといろんな空気の匂いを一緒に嗅ぎ取ることができますよね。いやー、まあ、しかしこの雑誌の連載で偉大だなってこの本を読んで思いましたね。15年続くってすごいことですし、このエッセイは毎月その花子の読者に向けて、花子の読者のために書いてるっていうところがね、より川上さんの言葉に優しさが満ちているというか、自分より多分少し若いお嬢さんに向けて書いているって感じがすごく心地いいんですよ。花子っていい雑誌だなって、まあ改めて思ったりしましたけども、このポッドキャストも、まあそんな比べて言えるものじゃないですけど、4年に入りましたね。4年目に入りました。驚くべきことに。160万再生ぐらいもう間もなくなろうかという感じで、Spotify のフォロワーがあとちょっとで1万人を達成できそうです。1万人ってすごいことですよね。こんな地味な番組を。アップルポッドキャストで聞いてくださってる方の方が Spotify よりちょっと多いので、同じぐらいの人数いらっしゃるとすると、1万5000とか2万人ぐらいの方がもしかしたら聞いてくださってるのかな。そのくらいの規模感、キャパシティで、ライブで言うと横浜アリーナとか大阪城ホールとか、マリンメッセ福岡とかですかね。まあ、すごいことです。いずれにしてもありがたい。いつかリアルイベントもやれるくらいの番組になるといいですが、はい、さてさて、今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。さて、今夜もお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は、リスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画をご紹介しています。インスタグラムバタ読むからメッセージをお寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。